ご紹介ありがとうございました。東京外国語大学に対しましてご招待いただいたことをお礼申し上げたいと思います。また酒井先生ご紹介ありがとうございました。今日の私の話はもっと平和という概念のポジティブな面に焦点を当てたいと思います。私ども総合的な平和へのアプローチの話をしますと、このネガティブな平和そしてポジティブな平和ということをよく言います。私はこの概念がどういう意味を持っているのか、どこから来るのかということに興味を抱いております。20年以上このテーマについて理論的にも実務的な観点からも研究してまいりました。私どもの今までの話のほとんどはネガティブな平和問題、つまり紛争、暴力、どのように対応するのか、どのように暴力が始まるのか、どうやってそこから撤退するのかというマイナス面の話が多いと思います。世界中の事例研究もしてまいりました。何か共通点を見つけることができました。しかしプラス面、ポジティブな面はあまり話題に上らないようです。それはなぜでしょうか。そこでまず私自身の考え、関心事をご紹介し、その観点からこの疑問の解決を見出したいと思っております。この話はこの部屋の中で話題に上らないという時のみなら世界中の傾向のような気がいたします。特に慢性的な厳しい紛争が起こっている場所、あるいは相対的に比較的に平和して安定しているような場所でも、人が本当に繁栄して幸福であるかのようには見えません。私は本当に深い意味での平和の文化的な側面、あるいは心理的歴史的な側面に関心を持っております。人間の潜在力をどう活用できるかという観点からお話ししたいと思います。ご承知の通り、私たちはまだ国連の子どもたちのための平和と非暴力の文化の国際10年の最中にまだいるとご存知でしたか。あまりはいと答えていらっしゃる方いないような気がいたしますが、実際にまだその10年にいるんです。これは2001年に始まったものです。ユネスコが運動をとって始めたもので2010年まで続いています。2005年がこの平和の文化の10年の中間時点でした。さまざまな理由から多くの人、特に市民社会組織はこれは失敗であったと言っております。この政策の行動枠組みとして国連の失敗であるという意見があります。2つの主な報告書が2005年に出ております。また正式な総会の報告書も出ておりまして、さまざまな行動、国連の機構が行っている行動が書かれておりますし、非政府機関の活動も短いんですが取りまとめられております。またもう一つの報告書がありまして、これはスペインの平和文化財団が書いているものがあります。この中に700ぐらいの組織、市民社会の機関が行っている活動が書かれております。その中で大変興味深い文章があります。これが現状を説明していると思います。このように書いております。国連加盟国の間で真の意思が表明され、すべての加盟国がこのキャンペーンにコミットしているのであれば、なぜこのように反応や手段実績が欠けているのか、このように書かれております。次のスライドです。そこで本当にその通りだとしましょう。少なくとも国連に関しては平和の文化について話をしても、それほど 成果はないかもしれません。国連で平和の文化の話をしてもあんまりキャリアは築けないかもしれません。キャリア、国連でキャリアを築きたいと思っている方は、このことを話題にすべきではないかもしれません。で、私の考えですが、私の仮説ですが、2001年頃、そして 9.11 の対テロ戦争が始まるまで、安全保障のパラダイムが平和のアジェンダを乗り越えてしまった、超越してしまったと言えると思います。平和という概念に戻りたいんですが、非常に興味深い解釈がされております。総合的な平和概念に関しまして、ネガティブな平和については直接的な暴力の欠如というのは、安全セキュリティと同じとされております。国連のは恐怖がなくなると、恐怖からの自由とされています。でもう一つの次元がありまして、プラス面、ポジティブな平和についてですが、これはもっと東洋型の考え方にその源があると言えます。ネガティブな考え方はパクスロマーナとか西洋型の考え方に基づいています。しかし調和型の調和の取れた生活、相互に調和のある関係、人間と人間同士でも、また人間とより大きな自然との関係、より大きな生命との関係、これは東洋型の考え方かもしれませんし、多くの先住民や世界中のそういった文化に根付いている考え方だと思います。現在非常に興味深い証拠が進化心理学から出てきております。進化心理学というのは心理学の一分野で、人間の行動がどのように進化してきたのか、他の種から進化の歴史を通して人間が進化を通して出現したわけですが、人間の行動傾向としてどういうものがあるのかということを分析しています。過去20年間非常に興味深い所見が出ております。ご承知の通り、平和文化の、国連の平和の文化のパラダイムはユネスコで作られましたが、そのルーツは、暴力に対しての政治面から来ております。つまり人間というのは基本的に暴力行為を行う傾向はないとしています。人間に内在している、もともとあるものではないとされています。しかしそれから現実を見ると、暴力や紛争は続いていますし、ひとたび始めると止めるのが困難です。他の方々もすでにその話はされていますが、そこで進化心理学の記録も考慮に入れる必要があると思います。進化のパターンから来る傾向があると言えるかもしれません。人間の歴史や経験から見ると、私たちは困難な危険な環境で生きてまいりました。そして私たちは脅威や恐怖、怒りや攻撃的な反応も一つの行動の可能性として存在していますし、また、略奪的な攻撃があるわけです。さまざまな平和や紛争の研究というのは、攻撃、暴力というのは、防御的な原因から来ているとしていますが、必ずしもそうではありません。先制的な、略奪的な攻撃というものもあります。 神経生理学の研究から見ると、脳にはさまざまな神経経路があり、人間の感情的な反応が動かされると、脅威にさらされているとき、あるいは実際に攻撃的な略奪的な行為を取る際にその神経が使われるわけです。それで今日のシンポジウムとの関係ですが、何が根本原因なのか、紛争や暴力の原因は何であるのかということですが、私たちのこの人間の性質の中のこの側面をまだ理解していないと言えるかもしれません。まだそれと分かり合っていません。そこでどこまでこの原因というのは人間の中に、私たちの中にそういう資源を蓄積したいという側面があるということをどれだけ関係があるのかということです。このグローバルな資本主義というのが正当な合法的な略奪的行為と言えるかもしれません。他の社会との関係で競争し合って資源をコントロールしようとしています。そしてこれは私たちの生活の中に常に存在している一つの生き方です。メディアでも暴力が報道されます。例えば、攻撃的なスポーツをわざわざお金払ってまでみんな見たがるんでしょうか。そういうことを考えたことがあるでしょうか。私たちの文化の中でも、例えば戦争的な行動、あるいは狩りをするという行動は楽しい経験であるという本能があるのではないでしょうか。教育の中でも、また学際的な分野でヘドニクスと呼んでいますが、これは人間の感情的な状態の研究です。楽しい面、ポジティブな面、ネガティブな面の研究でありますが、その中で人間の幸福の原因は何であるのかということを考えなければなりません。で、これはダライ・ラマが言った言葉で、私はこれ大変好きですが、彼はこう言っています。幸福の真の原因を理解していないために人間はお互いに苦しみを与え合っていると信じていると彼は言っています。現在の世界では人間の幸福についてさまざまな研究がされています。ミシガン大学の調査があります。人間の幸福に、主観的な幸福に関しまして、またブータンなどのような国でもこれを真剣に研究しています。政策を立案する際に人間の幸福状態に対応する、より多くの幸福を提供するということをベースにしています。進化上の傾向として人間は攻撃的な脅威を行う傾向がありますが、もう一方で進化の中で社交性を追求し、充実感あるいは幸福調和を求め、人間として繁栄することを求めるという傾向もあります。そして神経生理学の研究から見ると、この2つは相対的に別のサブシステムと言われております。感情的動機づけ、そして神経回路の活性化と呼ばれています。非常に困難な状況で生活していても、ポジティブな絆を作り耐えている人もいます。まあ、あるいは逆にネガティブな観点から見て平和な社会 もあります。安定しています。しかし必ずしもそこにいる人たちは健康で幸福というわけではありません。先進工業国で自殺率が高いという研究もあります。全体的に人は幸福でないようです。共同体コミュニティという感覚が失われ、自然との深い接触接点がなくなるなどということと関連付けられています。1990年代、私は戦後の平和の文化民主主義の構築について中央アメリカでの紛争に関して研究してまいりました。中央アメリカを現在見ますと、多くの国で暴力が増えています。性質は違いますけれども、内戦の頃、80年代90年代と比べて申し上げておりますが、その暴力の構造的な原因は80年代90年代の本当の原因は解決されていません。多くの武器が市民の手元にまだ残っています。しかし何が起こったかというと、安全保障の問題、政策は政府のもとに残っています。市民社会は公共の安全の問題が何であるかということを決める際に影響力を及ぼすことができておりません。そこで、マラスという現象が起こっています。公共の安全保障の名の下で体制は法律を作り、例えば入墨を入れることを違法としました。マラスというのは大きな若者のギャンググループで、ロサンゼルスの移民の経験から来ているんですけれども、ホンジュラス、ガテマラにも拡大しております。で、2つのギャンググループですが、各ギャンググループとも10万人も人が参加しています。で、これは感情的な問題であり、大きな若い人たちの候補となっています。で、経済政策がこれらの国で、取られていることを見ますと、この人たちは勉強する機会を与えられない、教育、仕事の機会を与えられていません。若い人たちが、例えば崩壊した家庭から出身し、家族の代わりにギャングという体制の中に入っていきました。2つの大きなギャンググループがあります。移動する傾向がありますが、アメリカやスペインにも進出しています。そしてそれに対する対策として、政府はこの問題を軍事化し、威圧的な対策を取っています。若い人で入れ墨を入れている人は投獄されます。その後そこに入りますと、一旦刑務所に入りますと、非常にその後は危険に満ちた人生を送ることになります。で、中央アメリカの状況をご説明したいと思いますが、安全保障のパラダイムがどれだけパワフルなものなのかということ、そして平和を達成する軍事的な解決として、あるいは民主制度を導入したとしても、全体的な平和がもたらされたわけではありません。全体的というのは、人が本当に幸せで幸福でお互いに調和の取れた関係が享受できるかどうかという意味ですが、そこで私はもう一つの国連の10年がありまして、持続可能な開発のための教育の10年というものがあります。日本に来ることを私は今回大変嬉しく思っております。この10年というのは日本政府のイニシアティブによるものだからです。2002年に、ヨハネスブルクで持続可能な開発に関しての会議がありました。そして日本がその10年の主な資金提供者となっております。2005年から2014年までのものですが、またユネスコがこれを 扱っておりますけれども、私はそのアドバイザリーグループのメンバーでもあります。この10年のユネスコのアドバイザリーグループに私も参加しておりますが、そこで持続可能な開発という概念にもっと信頼を寄せております。この平和の文化という概念を私は放棄したわけではないんですけれども、この安全保障のパラダイムでこれは覆されつつあると考えております。しかし開発という概念、そしてもっとダイナミックなポジティブなアプローチ、開発とは何であるのかということに関してですが、開発というのは必ずしも開発途上国についてではなく、人間のポテンシャルのあらゆる場所での開発はどういう意味を持っているのか、異なる経済社会にとってどういう意味を持っているのか、さらに環境の持続可能性という側面をどう入れてくるのか、以前の国連の平和の文化の行動計画の中で8つのポイントがありましたが、8番目のポイントが持続可能な経済開発でした。そこでこの新しい10年の中で環境の持続可能性という問題を入れております。昨日も話がありました。これは非常に重要だと思います。と言いますのは、現在私たちは重要な存続の問題に直面していると思うからです。人類と地球との関係、人間が作った影響というのは大きなものですので、どんなによく分析してもこの複雑な相互関係を十分には理解できておりません。昨日もお話ししましたが、ジェームズ・ラブラックなどは気候変動に関する政府間パネルで1500人の科学者はアルゴワと一緒にノーベル平和賞を取っていますけれども、地球上の気候のプロセスの中で生物学的な環境を十分に理解しているのか、大気や地球、海との関係、相互関係でありますが、地球上には1億5000万の種があると言われておりますけれども、科学で研究されているのはおそらく1000万種です。そしてこの多くの種の生息圏、中にはバクテリア、真菌もありますが、その生息圏を破壊しています。生物を存在しているかどうかわからないものさえ破壊していますし、それがどれだけ重要な機能を地球の生態系の中でどういう役割を果たしているかとか十分に理解していません。そして教育制度の中で地球科学、生きているシステムとして、その中人間の関係の教育も組み込まなければいけないと思っておりまして、この国連の10年は、それに対して貢献ができると思います。でこの10年の中で地球憲章というものが作られています。地球環境というのは倫理的なドキュメントで、このearthcharter.org などでこの憲章の内容は見ていただくことができます。これは現在世界で作られている文書の中で最も幅広く検討されたものとされています。これは1987年のブルントラント委員会からもうすでにこの話題がありまして、私はこの憲章の草案作りに参加してまいりました。2000年にも委員会に参加いたしました。これが公表された時ですが、教育面での影響を検討しました。詳細はお話しする時間はありませんけれども、この憲章の中で、今日申し上げたい原則がいくつかあります。まずこれは平和として非常に全体的なポジティブな概念を提供しております。人と共同体の自己実現、しかも寛容と喜びに満ちた調和といった原則に基づいています。でもう一つの平和の概念ははっきりしていると思いますが、重要な時期に住んでいますが、人としてまた集団として選択肢があります。 非常にインスピレーションに満ちた全体的な平和という概念からなっておりまして、平和は自己と他者、他の文化、他の生命体、そして地球、そして私たちが属しているこの全体との適切な関係を築き上げることを認識することだとしております。私たちは意味のある存在であり、私たちとこの全体、宇宙との関係を理解することが必要です。で、歴史的にもそれに言及している文化もあります。まあ、そういった意味で日本に来ることは大変嬉しく思っております。と言いますのは、日本の伝統、自然との調和という伝統、そして、人間の同士の調和という、伝統に大変魅力を感じております。日本のこのような遺産が世界中でもっと普及すればいいと思っております。またこの研修は2つの幻想に触れております。1つが普遍的な責任という概念です。1948年の人権宣言の中では、人間の尊厳また個々人の権利に触れていますが、現在は人間として人間であること、自己が何であるかということを考える時に来ていると思います。競争に満ちた自己中心的な資本主義的な世界システムでは、我々は強制力を持ち、一生懸命、生産し消費をするような世界ですが、中には必要のないものもありますが、お互いに幸福でないクレイジーな世界に住んでいると思います。まあ、誰もがこう思っているわけではないかもしれませんが、今どこにもそういう文化を見ることができます。そこで、ここでの考えは、我々みんな責任があります。それがこの普遍性ユニバーサリティです。しかし、もう一方で、私たちの行動を地球上のすべての生命体の一部であるということです。つまり、我々はある国の国民だけではなく、人間社会の一員であり、地球というシステム全体の中で、生きている存在であるということです。つまり、誰もが現在と人間の現在と将来の幸せのために、幸福のために責任を持っているということであります。で、もうまもなく DVD に入りたいと思いますが、このユニバーサルな責任、普遍的な責任というのは、人間が誰もが持っている責任だと思います。で、この後ご紹介しますのが、コスタリカのサンホセで私どもが活動いたしまして、そこで、慢性的な暴力にさらされている生活をしている、偏遠に住んでいる人たちを紹介しております。この複雑なマクロ的な紛争を理解するためには、ミクロ的な側面も見る必要があると思います。この引用は、ある若い人が言ったもので、17歳の若者が言った言葉です。彼はこう言いました。太陽はみんなにとって平等に光る。だから、私たちは相手を自分と同じものとして平等に扱わなければいけないと彼は言いました。私はいつもこれを考えています。これから多くのことを学ぶことができました。で、もう一つの原則があります。この普遍的な責任との関係でありますが、これはまた別に差異ある責任という考え方です。自由や知識、権力が高まると、公益を推進するための責任も増大するということです。本当の意味の自由というのは、不均衡に分散している。自由というのは、外的な側面があります。そして、選択肢へのアクセス、さまざまな財への、生活上必要な財へのアクセスも一方であります。そこで問題は、この差を、支配する権力ではなくて、創造的生産的なパワーにどのように、変えていくのかということです。我々が持っている力、権力は支配するためによく使われています。自由と責任との間にも関係があります。しかし、この責任に対するアプローチというのは、 倫理的な面ではなく、責任に対してアプローチする能力のことです。共通の価値観や原則、持続可能な民主的な平和な世界の中で生きていくためにシェアしなければいけませんが、同時に手段が異なるということです。文化的な差異があるということです。で、それをポジティブに積極的なシナジーを求めなければいけません。人間開発という観点も大変有益です。意識、認識、教育上重要な考え方です。基本的なニーズが達成されると、人間の開発というのはもっと物を持つということではなくて、もっと何かになるということを目指さなければいけないとしております。つまり存在するということはどういうことなのか、どういうことになることなのかということです。個々のその自己ということを超えたことだと思います。で、これが東洋的な哲学、宗教的な伝統がこれを深く自己の存在というものに入っていくと思います。平和の文化がどういうものなのか、そしてグローバルな平和の文化はどういうものなのかということにつながると思います。国連のプログラムではなく、これは世界中の人同士の紛争や異文化間の対話から生まれることだと思います。で、これが地球憲章の4つの基本的原則です。3つの章が他にこれを詳しく説明しているものがあると、基本的に地球と多様性等の全ての生命を尊重しよう、理解と思いや愛情の念を持って生命共同体を再設しよう、これが私が本当に信じているものです。多くのこのポジティブな面を平和構築で活用できると思います。また公正で直接参加ができ、かつ持続可能で平和な民主社会を築こう、そして地球の豊かさと美しさを現在と未来の世代のために確保しよう、これが4つの原則です。まあ、これ詳しくお説明する時間はないんですが、これは平和教育のモデルです。私が使ったもので、さまざまな側面を地上正しく使っておりますが、基本的に平和は全体のバランスの取れた全体的な状態であるということです。まあ、後ろの方から見づらいかもしれませんが、普遍的な責任というのは真ん中にあります。3つの次元があります。人間の責任に関しましては、自己との平和、我々という自己の存在に責任を持ち、最大の幸福、意味のある生活をすること、またお互いの責任が別の次元です。共に自然に対して責任があるということです。そこで今日はこの原則がどれだけ、非正規の教育の中で導入できるかということです。教育といっても教えるということではなく、本当に深く両面と接点を持つということです。つまり望まないものは何なのか、また本当に望むものが何であるのかということを検討してまいりました。 DVD を見せる時間がありますか？12分ですか？時間はありますでしょうか？もう時間ほとんど使ってしまいました。申し訳ありません。あとどのぐらい時間が残ってるんですか？では別の機会に、もしご希望があればお見せしたいと思います。大変興味深い経験でした。若い人のグループがサンホセの共同体で、この辺縁で生活している人たちですが、紛争地域で住んでいる人たちを見ると、私たちが既に持っている良識、この 一致された平和な生活をするというのはどういうことなのか、またジェンダーも、平等で、また公共機関もあり、制度も整備されているような場所で生活するのがどういうことなのか、よく民主主義はどう作るのかということを人に教えますが、これは必ずしも当てはまりませんが、これは全体の教育的な側面です。また機会があればお話ししたいと思います。ありがとうございました。